皆さんおはようございます。今日からのスズランダイリトルハウスでは、KBF フレンズスズランダイが始まりまして、次に一度はリトルハウスで、礼拝の時が持たれるようになりまして、今日はロブはそちらでメッセージをしていると思います。並行してこちらでも礼拝を持っていきたいと思います。各地フレンズ、昨日はいいお天気になりまして、お花見ができたようで本当に感謝なんですけども、本当に明日でですね、東北の震災が起こりまして一月が経つわけなんですけども、まだ本当に大変な地震もまだ続いているようでですね、本当に祈り必要だと思うんですけども、日本ですね、今この日本を見たときに本当に祈りが必要で、私たちの考え方もどんどん変えられていく必要があるということで、今日もまた12の考え方のプロセスを皆さんと一緒に、心合わせて声に出して、宣言したいと思いますので、今日もまた読んでいきたいと思います。1とか2とかいうのはなんかちょっとダサいので順番にパッといきましょうかね。ちょっと外れてません？若干いけるかな？ごめんね。はい、言いますか。では参ります。3、はい。私たちは人生においてするべきことはイエスによって何でもできます。はい、神様は私を無条件に愛しています。私は恐れの中に生きません。私は傷つきません。私は人を愛し人を助けることを楽しみます。私は神様に完全に信頼します。心配する必要はありません。私は満たされて感情的に安定しています。神様は私たちの必要を豊かに与えられます。私は神様と自分と人との平和を追い求めます。私は今を生きています。そしてこの瞬間を楽しみます。私は主の力でうまく自己訓練されています。私はどんなことでも神様を第一とします。はい、はい、今日のテーマはナルドの交友という、今日はですね、今日はじゃなく数年この日本を見たときにですね、若者が夢を持ちにくいという状況 で若者だけではなくて、中高年でもですね、なんかこう仕事がなくなってしまったり家族と離れ離れにならざるを得ないとかですね、孤独な人生を選択せざるを得ないというような、そのような社会になっていました。そして勝ち組とかですね、負け組とか、そういう言葉を聞くようになって、あまり聞きたくない言葉なんですけども、そして貧富の差という言葉も出てきまして、そんな社会になってきました。で今、震災、津波、原発の問題で日本は危機的な状況にありますけども、実はもう以前からある意味危機的な状態であったということは言えるんじゃないかと思います。 でもですね、逆にこの、まあ、大変な悲惨な出来事があってですね、日本人の価値観というのはちょっとまた変わったんじゃないだろうかと。そして今までは一人ずつがこうある意味孤独なところにいたんですけども、絆というのはまたもう一度こう再認識というか、ね、することができたんじゃないかなと。そういう言葉、絆という意識が、ね、また復活したんじゃないだろうかと。本来の人間の人の優しさが復活してきたようなふうにも感じます。で震災の後にですね、すぐにこう表明したのが韓流のスターたちというか、ヨン様とかですね、ジェジュさんと、義援金ということを、韓国が日本のために何かしたいという、そういう表明されて、その時に、日本のマスコミはこのチャリティーの精神はどこから来るんだろうかと。で結論がですね、韓国には聖書的な文化の背景があると、そこにこう結びつけている記事も見ましたときに本当に感謝だったんですけども、 で日本ではどうだったのかというとですね、まあ、いわゆる、まあ、勝ち組と言われていました、人たちも義援金という、まあ、そのものを表明してくれたんですけども、例えば、楽天の三木谷社長とか、ね、10億円とかですね。でユニクロの社長も柳井社長から10億円、そしてソフトバンクの孫社長に至っては100億円使ってくださいという、そういう表明してくれた時には、まあ、あの数字だんだん億になると、まあ、大きい お金やなというのは分かるんですけども、100円億に違うでって、そういうあのネタもあります。すいません失礼しました。アメリカの友達作戦があるんですけども、それの予算が3倍になりましたっていうので68億円だったんですね。だから孫さんの100億円でお釣りが来るというか、それだけすごいなというのは分かるんですけども、それとかあの石川遼選手ですね、今年の獲得賞金全部もう捧げますという宣言をしてですね、自分も一緒に戦うんだという19歳の、まあ、青年がですね、そういう思いを述べたという、ね、あの本当に神様に本当に祝福していただきたい人々だなと思うんですけども、人にその憐れみの心を神様は与えられたんじゃないかなということを思うわけですね。ですから本当に日本にもリバイバルのチャンスがある時じゃないかなと思うんですね。そして、聖書の中にも自分の財産をですね、大胆に使った人の話がありますので、それを今日ちょっと学んでみたいと思います。で、マルコの14章3節から9節をまず読んでみたいと思います。
おイエスがベタニアでチャラトに侵された人シモンの家におられた時、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときにはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。
はい、この女性はラザロの、兄弟のマリアなんですけども、このマリアは純粋で非常に高価な香油というのをイエス様の油に注ぎました。で聖書ではこう食事をするときにこうお客さんをですね、祝福するために頭とか足とかをこの油を注ぐことが書かれているんですけども、彼女は高価な香油でもって最高のもてなしをイエス様にしたわけです。で4節にですね、イスカリオテのユダが言ったんですけども、何のためにこういうそんなに無駄にしたのかって来たんですね。まあ、これ注いだのは他らなのイエス様なのにですね、ユダはそのように言ったんですね。イエス様に注いだのに、ようそんな気の悪いこと言うなって思うんですけども、普通でマリアも思ったと思います。これ自分の油やからねほっといてほしいと思ったかなというふうに思うんですけども、でこういうふうにユダも言うんでですね、その弟子たちも釣られて避難し始めたんですね。300デナリーで、これ当時 あの1年の、まあ、年収なんですね。サラリーマンで言ったら300万400万ぐらいのものを使ったわけなんですね。だからこのも ともらしいことを言い出したんですね。300万もあったら、300出たりもあったら貧しい人を助けられるでとかね。そう、立法にもあるから、もう死ぬほど正しいことを言ってるけども、聞いてる方は死にそうになるんですね。もう正しい正論というかね、もっともらしいことを言って。でも実際はイエス様と一緒にいたこの弟子たち、ずっとイエス様の教えを聞いてきたのにずれてたんですね。で、彼らが思っていたのは何かというと、イエス様はその将来王になると、自分たちはその側近になるんやと、ね、ユダヤ人たちもローマから解放してですね、自分たちはいいポジションにつけるんじゃないか、いろんなそういう思いがあった、人的な思いがもう蔓延していたんですね。だから世界の支配者、そういうんだ、そんな頭があったんです。イエス様のおっしゃれということを理解していなかった。そして自分たちはこうポジションが上で、このマリアは下という、そういう見方をしていたので、上からの目線でこう見ていたと。そして十二の弟子たちはマリアのやっていることを見て、やりすぎた、イエス様に注がれた油は無駄という、そういう考え方に支配されたと。で、ここで無駄っていうのは本当はどういうことなんだろうかと考えるときに、普通はこう価値以上のものを、まあ、与えることなんですね。1本180円の大根を買うときに180円出してお釣りもらって、ね、200円でお釣りもらって、でもそれ500円で買ってきた、それはちょっと無駄かもしれません。例えばちょっとあれですけども、神様御子を私たちにくださいました。本当にこれはですね、最も無駄なことをされたのは神様かもわからないです。私たちのようなものに一人子イエス様をくださったのは、ある意味無駄なことなのかもしれないと。で、神様からのこの大いなる無駄を私たちは受けたわけなんですね。これを恵みというんです。で、恵みっていうのは相手の一方的な意思によって与えられるものなので、もう相手がノーって言ったらノーなんですね。私がいくら頑張ってもそれはノーなんだと。で、私たちが逆にイエス様に注ぎ出すものはあるのかというと、何もないんですね。あったとしても全然足らないとか。で、じゃあ私たちが高価で尊いから神様はイエス様を与えられたのでしょうかと。で、確かに主は私たちは高価で尊い、あなたは私の目には高価で尊いと言われたんですけども、気をつけなければいけないのは、私たちが高価で尊い VIP だからイエス様与えたんですよとなると、イエス様は召使いの関係になってしまうということですね。私たちが高価だからじゃなくて、神様が愛だからなんですね。神様は良い方なのでイエス様を与えてくださった。ですから、フォーガット、神様のために生きるという、そういうのようなものじゃなくて、フロムガット、神様の一方的な恵みによって私たちは生かされているんですということを確認する必要があると思うんですね。そしてヨハネもこう言ってますね。
第一ヨハネ4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。
一方的な神様の愛ですね。で、もう一つ御言葉があるんですが、
マルコの福音書8章34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
あなたは私にとってたっとい効果なんですって言ってもらったですね。神様は愛なんですという言葉聞くといいですね、ハッピーですね、なんかね。でも、できればこの御言葉、この御言葉も皆さんよくご存知だと思うんですけども、できたらなんかちょっとこう避けたいというかですね、ちょっと尻込みしてしまうような印象があるかもしれません。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさいって、これもイエス様の言葉なんですね。何かこうちょっと尻込みしそうな、やっぱし信仰って厳しいんやとか、そういうイメージがついてくると思うんですけども、実際どうなんでしょう。ここで見るには、まず一番ですね、自分を捨てるっていう、 自分を中心にした思いを捨てることなんですと、自分を否定することなんですってあるんですけども、御言葉行うには非常に難しいかなと思う部分あると思うんですが、実際はですね、今日も実は皆さんもできているって、朝ですね、起きて1週間疲れて、仕事で疲れて本当は休みたい、その時間を捧げてここに来られたと。そしてそれは神様を礼拝するために来たんですと。ですから自分をある意味否定したわけなんですね。そして神様を礼拝するということを選択されました。で、これは自分も実は喜びを感じるんですけども、自分を喜ばせるだけじゃなくて、神様も私も喜びたい、神様も喜んでくださる、その選択をされたと思います。そしてこの自分の十字架を追う2番目のものですけども、この十字架っていうのは何だろうかと、神イエス様がゴルゴダの丘に行くように、あの十字架を追わなければいけないとなると大変なんですよ。自分を十字架につけて自分の、まあ、言い分を捨てて、ってここ書いてるんですけども、神様の言い分で生きる、先ほど宣言した12の考え方のプロセス、神様の、まあ、言い分という表現ですけども、いろんな自分の理由考え方あると思いますけども、それを横に置いてその考え方を変えて神様の考え方に入れ替えようじゃないでしょうかっていうことですね。そして十字架を追うということは、それぞれ一人自分の十字架を追いましょうってイエス様はおっしゃられたんですけども、イエス様じゃなくて自分自身が追う、で隣の方じゃなくて自分自身が追う十字架というのは何だろうかと、でいろんなことがあると思います。で自分の与えられたその分野とかフィールドとか、ある人は人を助ける仕事、その仕事が自分の十字架かも分かりません。でまたある人にとっては人を許すことかもしれません。そういう選択をすることが自分の十字架かも分かりませんし、何か仕事、教会の仕事もありますけれども、人を助けるという選択をしたときに、それを続けるということがまた自分の十字架かも分かりません。で KBF には2つのホームページがあるんですけども、パソコンで見れるホームページは、毎回、メッセージが聞けます。でそれをやってくれたらというのはマッチュなんですけども、非常にもう何でもなりますけども、忠実に、アップをメッセージしてくれてます。そのことによって日本の各地でまた世界中でメッセージを聞くことができるという、人を助ける働きなんですね。で私も携帯サイトの方を担当させてもらってるんですけども、まだ半年ほどだけなんですが、これもまあ皆さんの助けになればなということでスタートしたんですけども、KBF の働きが具体的に分かればいいなと、それにまあ御言葉も加えて、御言葉によって、皆さんの助けになればいいなと思って、まあ、日にち毎日一応更新することを心がけているんですけども、先月末ちょっと忙しくてですね、更新はするんですけども、御言葉にいつもちょっとコメントをつけてたんですけども、ちょっとお休みします、割愛させてもらってですね、まあ、御言葉は御言葉ですから、毎日御言葉がで恵まれてくれる、当然御言葉は力あると、私ごときのものがコメントしなくてもそれはそれでいいんじゃないかと、でちょっとこうね割愛というかね、まあ、サボってたんですね。そしたらですね、数字を見ることができるんですね。au でどなたか見ていらっしゃるかとかですね、 iPhone でどなたか見ていらっしゃる、だからコメントを休んだ途端にですね、どんどん下がっていくんですね、その視聴率というんですか、そのアクセス数というか、もう如実に現れてですね、昨日なんかですね、もう史上最低を記録したんですね。これはちょっとやばいと思うんですね、非常に危機感を持ってしまってですね、もうちょっと復活さそうじゃないかなと、ね、コメントをつけさせてもらうことにしたんですけども、でもこれつけましたでまたみんな宣伝せんな、みんな見てくれへんのちゃうかなとか思ったんですけども、朝ちょっと見てみたらですね、もうすでに昨日以上のものになっているという、なんで分かったのかなというような、逆にねちょっと不思議なんですけども、まあ、そういうことかなというね、続けてするということは非常に ある意味時としては難しい場合があるけども、まあ、ちょっとそれは自分のお尻を叩いてやらないといけないこともあるんかなっていう。別に苦痛じゃないですね。僕もあの嫌いじゃないです。好きなんですけども、ね、続けてやるということになるとまた一つの十字架というものを感じる、そういう種類のものかなと思うわけですね。ですからあのイエス様は本当に私たちの生活の中にはあのずっと働いていただきたいと思うんですね。イエス様も働きたいと願われていると思うんですけども、自分の気持ち、自分の好みに、優先してしまうとイエス様は働かれる余地がなくなってしまうと。御言葉を自分の権威とする必要があるんじゃないかと思います。イエス様も自身も忠実な本当に姿勢を取られて十字架の道をずっと選んでいかれたわけですね。同じように自分を否定する必要があるときには否定しなければいけない。そしてそのときに神様のその恵みを体験することはできると。今なんかちょっとできないなと思うときには、ちょっとチェックするときじゃないかなと。私は神様の御言葉に信頼しているか、自分を従わせているかなということをチェックする必要があるんじゃないかなと思います。で、私もあの今日朝もあのベース弾かせてもらってたんですけども、あのワーシップでベース弾くこと好きなんですね。で、弾くときにですね、昔からの曲というのは大体こうメロディーベースラインというのが、心に蓄えられているのですね、譜面を見なくても楽しく自由に弾くことができる。でも時としてですね、体調が悪かったりよそごと考えてたりしたときにはカパッと間違うときがあるんですね。その時に誰も分かれへんやなとかね、思いながらこう見てるんですけど、きっちり分かっていらっしゃる方もいらっしゃってですね、私はちょっと譜面見ながらちゃんと弾いてもらうの困るってね、直樹に怒られるんですけどもとか、まあ、奥が深いのね、音はね、誰かの音とちょっとかぶってるかなって思いながら弾いてたら、春樹がなんとなくこう渋い顔してたりなんかしてやっぱりとか思いながらですね、譜面に従わないというのはですね、御言葉に従わないと似てるんじゃないかなと思うわけですね。従わないで的外れな音を出すということは不協和音が生じてしまう。そうなるとハーモニーを潰してしまうというね。神様とのハーモニーが築けないということは、こう信仰生活が生き生きしなくて調子が悪いということですね。不協という字はあの協調の協ですね。協調しないとか協力しないという、そういうことなんですね。ですのでイエス様の力というのは私たちが御言葉に従っているときに初めて体験できるということを言えるんじゃないかなと。そこにこうハーモニーができていくんじゃないかなという。ですので従うには自分を捨てて自分の十字架を追う必要があるんですよとイエス様はおっしゃられたと思います。その十字架というのは、そしたらあの苦しいんですか、やっぱし苦しいちゃんの道なんですかって思うかも分かりませんけども、マタイにこの御言葉があります。あ、これね、そうなんです。これさっきちょっと前後しました。このプロセスの中で5番、9番、11番、12番、これがまあ十字架かなと思われる道ですね。人を愛し人を助けることを楽しみますという決心ですね。で、私は神様と自分と人との平和を追い求めます。私は主の力でうまく自己を訓練されていますと。で、私はどんなことでも神様を第一としますって先ほど宣言しました。これが自分自身の十字架じゃないかな。そしてこれを追うには大変なんでしょうかっていうと、マタイの福音書11章30節に、
私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。
イエス様このようにもおっしゃれたんですね。軽いんです、喜びが伴うって思った時にですね。で、自分の道を選ぶと軽いと思ってたけど、実はめちゃくちゃ重たかったということに後から気がつくこともあると思うんですね。ですから本当にイエス様の道を選択していくことは本当は苦しい道じゃないと。苦しく感じることもあるけども、後から喜び恵みを感じる、そのような道なんですということは言えると思います。で、マルコのまた記事に戻りますね。イエス様はこの女性に かけた言葉、14章の6節見ますね。
するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。
イエス様はこの彼女の心の動機というのを見ておられたんですね。で、彼女はイエス様に自分のすべてを捧げたいと、この行動というのがイエス様は立派なことって言われました。立派なこと、または麗しいことっていうふうに訳しているのもありますけども、彼女は自分の持っている最高の高価な純粋な恋をイエス様に注ぐことによって、自分はイエス様のものなんですと、そのことを表現したと思います。で、弟子たちはその時に人間的な計算をしていたんですね。でも彼女は心からあふれ出る愛というもの、イエス様の愛というそのもので行動していったという。じゃあこのマリアと弟子たちのその行動の違いというか温度差はどこから来たのかなと思うわけですね。ルカの福音書の7章
47節、だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないもの、少ししかされないものは少ししか愛しません。
弟子たちは自分はマリアほどのもの、深く罪深いことはないと思ってたかもしれないってこと、ね、自分は もうちょっとは正しい人間と思ってたかもしれない。で、逆にマリアはイエス様の行われたその技を敏感にキャッチして、そして許されたという自覚があったと思うんですね。多く許されたという自覚があったと思います。そして喜びがあったんですね。ですから場合によっては、自分はそこそこいけてるという考え方になってしまうと、神様を愛する度合いが少なくなってしまうんじゃないかということを気をつけないといけないんじゃないかなと思います。そしてイエス様がおっしゃられたのは、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありませんという衝撃的なことをおっしゃったんですね。このことをマリアはもう鋭くキャッチしていたということですね。ですので埋葬の用意にとこの油を注いだというふうに、でこの判断ができたというのは素晴らしいなと思うんですね。ですからこの純粋な動機から出た素晴らしいという行いが素晴らしいというだけじゃなくて、このタイミングというかベストなタイミングでそのマリアがこの、まあ、行いをしたということですね。イエス様はもう間もなく十字架につけられるというその時だったんですね。で、このイエス様に自分の愛を表現したいと思っていたら、これが最後のチャンスだったということなんです。ですから彼女は本当にそのベストなタイミングを逃さずに、自分の本当に思いをイエス様に表すことができたということですね。そしてイエス様が殺されて、で埋葬されるというこの言葉を真実に受け止めていたと。ですので目いっぱい愛していますということで、その何百万円もする行為を捧げることができたと。そして自分が罪人で許されたというこの大きさを理解していたと思います。で、神様がこのご自分の子供を惜しまないほどに私たちを愛してくださったということを私たちが本当に知るときに、感謝とそして賛美があふれて出てくるというのが本来と思います。そこから自分をイエス様に捧げていきたいと思いに変えられていくと思うんですけども、ここでもう一つ9節ありますね。これは歌ですね。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうと言われたんですね。イエス様が本当にこのイエス様をしてここまで言わしたというのはすごいと思いますね。この福音が述べ伝えられるところならってあるんですけども、神戸にも今こうしてまたここで福音を述べ伝え読むことができてるんですね。で、ここではマルコだったんですけども、マタイ マルコ、ルカ、ヨハネ4つともこの記事が出ているというのは本当に重要なことだったと思うんですね。この愛の行動、このエピソードというのは、で神様の御心を正確につかむというこの行動を取れたというのは、私たちも自分の言いたいことを一言二言言ったら10ぐらい理解してくれる人が出てきたらすごい嬉しいと思うんですね。逆に伝えたいのに5ぐらい言うたけどそうそうで全然ちゃうこと言われたらがっかりするというものがありますけども、イエス様はこのマリアの行動を本当に自分を理解してくれた人、嬉しかったと思うんですね。逆に本当に正論言われても虚しく響くのはそこに愛がないから、愛がない正しいことは死ぬほど正しいで終わってしまうという。だから本当に私、愛で本当に裏打ちされた本当に行動を取っていくことができるようにというのと、神様は何を望まれているかなということを本当に私理解して、その折にかなった動きをすることができるように祈っていきたいなと思います。では祈ります。天のお父さん、本当に、私たちはあなたの本当に一方的な恵みで生かされていますことを感謝します。私たちがどうであるからという条件じゃなくて、あなたが本当に良い方で愛の方である方であることを感謝します。そしてあなたはまた自分を捨てて十字架を追いなさいと言われましたけれども、それは本当に苦しい道だけではなくて本当に恵みと喜びの伴うものであって、そのことによって私たちが生かされている目的、理由を知ることができますことを感謝します。私たちがあなたから与えられたその賜物を用いて人を助けたり、していくその時に本当によりその恵みがまた与えられることを感謝します。そして本当に苦しい苦難の道を感じる時、通る時もあなたは本当に耐えられない試練を与えられないと、その逃れる道も与えられていらっしゃるということを経験して、私たち本当にあなたと共に歩むことができますように導き忘れますようお願いします。感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。